お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院第二内科の玉木敦子先生をお迎えして、糖尿病についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。琉球大学病院第二内科糖尿病内分泌代謝グループの玉木と言います。
はい、よろしくお願いします。先生、糖尿病内部
内分泌ですね。
内分泌、
はい、だったり代謝というところが
代謝、
はい、
グループ、
そうですね。琉球大学第二内科というところはですね、もう私たちには糖尿病であったり、まあ、内分泌疾患というのも一緒に見ることがあるんですけれども、その他血液疾患とかですね、はい、まあ、抗原病疾患も、うん、一緒に見ております。
もう特化しているというところでしょうか、先生。
そうですね、う
ん、
はい、
わかりました。じゃあ本日は糖尿病についてということなんですけれども、はい、まあ、そもそもこの糖尿病というのはどういった病気というか何でしょうか。
そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、糖尿病ってのはよく聞く病名かなとは思うんですけれども、ね、うん、まあ、一応定義としてはですね、インスリンの作用不足によって慢性的に高血糖が引き起こされたような状態というふうに定義付けられています。でただそのインスリンの作用不足っていうのはですね、まあ、体の中からインスリンが出せない場合であったり、あとは、まあ、インスリンが作られてもですね、まあ、出来損ないといいますか、うまく働かなかったりとかですね、あとはインスリンを受け取る側の臓器がですね、インスリンを拒否してしまって、まあ、インスリン抵抗性と私たちは言ったりするんですけれども、インスリンがうまく効かない病態ですね、まあ、原因はいろいろあるんですけれども、まあ、最終的にインスリンがうまく効かないことによって高血糖を引き起こすような病態になります。
はい、先生、今ずっとインスリンとお話してますけれども、まあ、そのインスリンの役割っていうものは、まあ、血糖値を下げる役割ということになるわけですよね。
そうですね、まあ、糖尿病の治療においては血糖を下げるっていうのが、まあ、大事なことではあるんですけれどもね、うん、まあ、そもそもと言いますと、まあ、体の膵臓というところからですね、インスリンは作られて分泌されます。で何をしているかというとですね、私たちが食事を取った時にその取った糖質とかをですね、インスリンが各臓器にまあ、イメージとして運んであげて、うん、取り込んであげる。で取り込んでそれをエネルギーとして使ってあげるということがインスリンの役割になります。
そうなんですね。そうですね。改めて聞くと、あ、そういうことなんだと思いました。インスリンって血糖値を下げるっていう、ただその下げるっていうイメージだったんですけれども、はい、とても大切な役割をしているわけですね。
そうですね、
各臓器に運ぶということですからね。
各臓器で糖を取り込むっていうのが主な作用になります。なのでインスリンが全く出てないとですね、どれだけ食べても飢餓状態といいますか、
はい、
体がエネルギーを使えないような状態になってしまいます。
エネルギーを使えずにずっと血液の中にその糖が滞ってどんどん増えていくというところで高血糖ということになるわけなんですね。
まさにおっしゃる通りでして、うまく使えないことで血液の中に糖が余ってしまうというような状態になります。
先生、この、まあ、インスリンが出る出ない、っていうこのもともとどうしてその出なくなるのかとかっていうのって原因とかっていうところで多分分かれてくると思うんですけれども、インスリンの種類も。
そうですね、うん、この、まあ、なぜこのインスリンが、まあ、分泌できないのか、このさっき言った抵抗性を獲得するのかというところで病型分類というのを私たちは使っています。主にですね、1型糖尿病、2型糖尿病、あとその他の糖尿病、この3つに私たちは分類します。まあ、その他というのはですね、まあ、少し、まあ、お薬の影響であったりだとかですね、あとは遺伝的なものであったり、まあ、いろいろなものが含まれるんですけれども、まあ、よく聞き持つは1型と2型があると思います。
はい、じゃあそれぞれ1型と2型について説明をお願いします。
そうですね、まあ、1型糖尿病からちょっと説明したいと思うんですけど、まあ、大体糖尿病の1割ぐらいと言われています。 ですね、これは病院としては自己免疫性疾患というものに分類されましてですね、まあ、どういうことかというと、私たちの体の中の免疫っていうのは、まあ、正常であれば外から来た細菌だとかウイルスだとか、あとは体の中のもう老化してしまった細胞とかをですね、お掃除したりとか、まあ、やっつけたりするように働いているんですけれども、この自己免疫性疾患というのは、まあ、何かしらの異常があって自分の免疫が自分の正常な臓器、正常な細胞を攻撃してしまうという病気になります。例えば関節リウマチだとか膠原病というのもこういった種類に分類されるんですけど、はい、で一型糖尿病というのは自分の免疫がインスリンを分泌する細胞ですね、まあ、膵臓の細胞を攻撃してしまうことによって膵臓からインスリンを出すことができなくなってしまう、そういった病態になります。でそういった場合には先ほど言ったようにエネルギーが使えない状態になりますので、はい、まあ、症状としてはすごく痩せてですね、食べても食べてもどんどん痩せていく、あとは、まあ、インスリンが出ないとですね、ケトン体も出たりするんですけど、まあ、お腹が痛い、まあ、一応体調不良になってですね、はい、で病院で検査すると糖尿病ですと言われたりすることになります。
これ先生、1型の原因とかっていうのなってしまう原因ってあるんですか？
そうですね、これはまだあんまり分かってはいないところにはなるんですけれども、よく言われているのはウイルス感染とかですね、景気になるというふうに言われています。本当にちょっとした風邪をひいたときにですね、体の中の免疫系っていうのがですね、バランスが崩れてしまって、でそこからまあ何が起こっているかっていうのはまだわからないところなんですけれども、そこからまあ自分の免疫が間違って自分の膵臓を攻撃してしまう、まあ、そういうような病態になります。
はい、ありがとうございます。そして2型はどうですか？
2型糖尿病って、まあ、一般的に言われているような糖尿病というのはこちらに該当するかと思います。生活習慣病とかですね、イメージあるかと思います。糖尿病の9割以上がこちらの病気だと言われています。ただですね、一応病院としてやっぱり遺伝的な背景というのもあるんですよね。で遺伝的な背景に環境要因ですね、お食事、運動、
ね、
生活リズム、これが加わって発症するとされています。でこちらに関してはインスリンの分泌が低いパターンの方もいるんですけれども、これはインスリン抵抗性といってですね、インスリンがうまく効いてくれない、まあ、そういったことによってインスリンの作用不足というのが起こると言われています。
いやでもこの、まあ、沖縄は先生今のこの原因を聞いている限りには多いんじゃないですか？
そうですね、沖縄もかなり糖尿病の罹患率というのは多くてですね、はい、でまあ、あと一番多いのは、例えば、まあ、未受診ですよね、未治療、未受診の糖尿病が多いというふうに言われています。
未受診何ですか先生？
あ、すみません、未受診ですね。
未受診、
受診をしていない、
受診していなくて、
受診していなくて、例えば検診とかで引っかかっても、二次検診ってこの来ますよね。そこに行かないとかですね。糖尿病だと指摘されているけれども、ちょっと通院をやめてしまう、こういった方が多いと言われていますので、要注意ですね。
要注意ですね。だって糖尿病って結構合併症って怖いですよね。
そうですね、まさに合併症というところが治療する意義になってきます。
はい、
でまあ、もちろん1型糖尿病の方っていうのは生きるためにインスリンの治療が必要になってくるんですけれども、まあ、主に2型糖尿病の方、なぜ治療するかというとですね、やっぱりその合併症を防ぐために治療をします。まあ、イメージとしましては、まあ、末梢神経障害というものであったり、網膜症、腎症、あと血管障害って、もう私たち言ったりするんですけど、おそらく皆さんがイメージする、例えば足を切られるとか、
はい、
透析だとか、
はい、
目が見えなくなるとかですね、はい、こういったものになります。
もうこれ聞いても病院に行かないとか治療しないっていう人は多分もういないと思うんですけれども、これだけ本当にね、沖縄の生活スタイルが糖尿病を発症させてしまう大きな要因をすごく抱えているということが県民で分かっているのに、
そうですね、
ね、未受診でそのまま、まあ、結構じゃあ本当にひどくなってから受診するっていう方が多いんでしょうか？
そうですね、まあ、もちろん最近は以前に比べると、うん、しっかり検診の制度とかもですね、整ってきてますので、うん、受診してくれる方っていうのは増えているんですけども、うん、やっぱりまだまだそうですね、なかなか漏れてしまう方も多くてですね、うん、一番怖いところはやっぱり重篤な状態になるまで症状が、まあ、ほとんどないっていうところなんですよね。 高血糖で、まあ、ちょっとだるいかなとかですね、うん、喉が渇く、ちょっとトイレが多い、まあ、そういったのは自覚される方も多いんですけれども、まあ、実際日常生活は遅れてしまうんですよね、うん、治療しなくてもですね、でいざこうちょっと視野が目が見えにくくなったりだとか足が少しなんていうんですかね、傷が治らないだとか、まあ、潰瘍って言ったりするんですけどね、まあ、そういったのがあったりだとか、まあ、腎臓がもう本当に透析が必要になるような状況まで悪くなって初めて受診するっていう方っていうのはやっぱりこれまで症状がなかったって言われる方多いですので、
はい、まあ、そうですね、もうあったとしても多分年のせいとかね、そうですね、そういったもののなんか、うん、片付けてしまってたりとかすることが多いのかもしれませんね。
そうですね。
でも実際にそうなってからでは本当に、まあね、治療するにも、まあ、自分の生活に復帰するにも大変な期間も、まあ、ねお金もかかるし、ね、大変ですもんね。いやだから先生が先ほどおっしゃったように本当に検診でしっかり 再検査って来たんであればきちっとそこに再検査してちゃんと診断を仰い でしっかり治療するっていうのが大切になってくりますよね先生ね。
そうですね、本当にとっても大切なことですので、まあ、これ聞いてる方いらっしゃったらしっかり検証を受けていただいて、うん、引っかかった時にはしっかり受診するっていうことですね、うん、何も体調悪くないからいいっていうわけではないですので、まあ、ここが一つ注意点かと思います、
ですね、で先ほどの合併症の中でも先生がおっしゃったように例えば足を切る目が見えなくなるあと何がありましたっけ
あとは透析ですか、心筋梗塞脳梗塞とかです ね、は
い、ねこれ本当にもう怖い話なんですけど実際にそこまでの症状があってそういった処置を例えば切らないといけないとかっていう件数って結構あるんですか、
はい、まあ、歴史的に言うとだいぶ減ってきてはいます、うん、まあ、ただやっぱり年に何人かはいらっしゃいますね。
ですよね。私もこの間っていうか私もたまたまあることで入院していたら同じ病室の方がやはりそこで、来てっていう、うん、そこでまあ治療してまあ入院されている方がいて本当にいるんだって目の当たりにしたんですけれどもね、
うんそうですね、こういったのはやっぱり自分の身に起こって初めて気づきますので、うんね、まあ、そこが怖いところでもありますけど
ね、 ね、いやでももう本当に先生がおっしゃったように、まあ、9割方2型の糖尿病が多いということは予防もできるわけですもんね、はい、
そうですね、
うん、しっかり生活習慣を見直してあとやっぱり先生がおっしゃった遺伝的な部分
そうですね遺伝的なものは大きくあります、うん、特に沖縄はですね糖尿病の罹患率高いですので、うん、お父さんお母さん親戚糖尿病の方っていっぱいいらっしゃると思うんですよね、うんうんでまあ、もちろん以前は長寿県だと言われていましたけれどもその後ですね、まあ、私たちはこういうのエピジェネティクスって言ったりもするんですけれどもエピジェネティクスって言ったりするんですけどごめんなさい難しい言葉なんですけれどももともとの DNA とか遺伝子ってよく聞くと思うんですけれども、うん、おそらくそれは長寿遺伝子を私たちは持ってはいるんです、うん、ただ、まあ、大体戦後のこのアメリカ統治下による食生活の変化ですね、
う
ん、動物性脂肪が
そうですよね、
摂取率が多いというのが分かってますけれども、はいうんまあ、それによって、まあ、少し遺伝子情報が書き換えられるようなイメージですね、うん、それによって、まあ、私たちもそうですね今60代70代ぐらいの年代の方からしたっていうのは糖尿病になりやすい、まあ、遺伝子を持っていると言っても過言ではないかなと、
ねうん、本当ですねいや私もまあ症状があまりないということを聞くともしかしてどうかしらなんて自分の身をね、まあ、もうや自分の生活スタイルをね思い返したときにいやいやちょっと危ないぞみたいな思ったりもしますけれどもね毎年ね、まあ、やっぱり検診してますのでそこで数値を見ながら、はいまあ、最近差があればちゃんと行くようにはしていますけれども、はい、侮れないですもんねこれね先生ね
そうですね、
うん
はい、
で実際に本当にそうやってねきちっと自分の身は自分で守るじゃないですけれどもね防げるならないでおけるものであればな自分でどうにかできるものであればちゃんとねやった方がいいですもんね
そうですね
先生1型に関しては、はいまあ、自分が生きていくために、はい、治療していくということなんですけどどういった治療になってくるんですか、
は
い、
そうですね、うん、基本的にはインスリンの注射になりますまあ小学校で発症したり、まあ大学生で発症したり、若い方が多いんですけれども、うん、まあ親であったりご自身でインスリン、まあ自分で自分に注射を打つというような形ですね。うん、 でただまあ最近はですね、あの医学も結構進歩しておりまして、インスリンポンプというものもあってですね、そうですね、はい、あのちっちゃいまあ携帯ぐらいのサイズの機械をですね、うん、常に身につけておいてですね、はい、そこからこうチューブが体の中につながっていて、うん、まあ、持続的にインスリンを注入しているような機械になります、はい、最近はこの AI が搭載されているモデルであったり、うん、まあ、いろいろ進歩してきていまして、うん、かなり一型の方の、まあ、なんていうんですか、生活の質といいますか、うん、あのこれまでとは段違いになってきているのかなと思います。
で実際に、まあ、よく聞きますけれども、まあ、ずっとその治療は続けていかないといけないというふうに。
そうですね、はい、うん、まあ、なかなかちょっとかわいそうだなっておそらく皆さん思ったりもするかと思うんですけれども、うん、まあ、ただ1型糖尿病の患者さんたちはですね、割と何ですか、たくましく、うん、まあ、注射を息をするようにできるように息をするようにやるので、まあ、むしろ打ったことを忘れてましたとかですね、はい、まあ、明るく向き合っている方も多いですので、
うん、いやでも本当そうですよね。これはもう受け入れていくしかないわけですから。そうですね、うん、2型の治療法に関してはどういったものがあるんですか。
そうですね、うん、2型糖尿病の場合には食事療法と運動療法と、あとは薬物療法ですね、うん、まあ、この3本柱と私たちは呼んでいるんですけれども、うん、はい、まあ、正直なかなか難しいというところもありましてですね。で、まあ、食事療法、運動療法、まあ、何をやったらいいのかというのはすごい難しいところではあるんですけれども、実はですね、糖尿病学会の方でも明確な基準というのは設けられていません。なんとなくこれぐらいの、例えばカロリーにしましょう、これぐらいの糖質量を取りましょうとかですね、これぐらい運動しましょうっていうのはあるんですけれども、それが正しいっていうことはまだ証明されてないんですよね。ただまあ最近のことで言いますと、例えば糖質制限とかもすごい流行ってるかなと。
そうですね、よく聞きますけどね。
確かに体重は落ちるんですけれども、こちらも実はまだそれが正しいのか正しくないのかっていうのも分かっていないです、はい、まあ、少なくとも1型糖尿病の方で糖質制限っていうのは、まあ、おすすめしないんですけれども、うん、はい、まあ、このどうしてもエネルギー代謝の関係ですね、まあ、2型の方はですね、まあ、ちょっと減らすぐらいであれば問題はないかなと思います。
そもそもの食生活がね、きっとね、よく見ると全部肩だなと思うんですよね、油分にしても糖質にしても ね、
そうですね、
少しはやっぱり減らした方がいいかもしれない。
そうですね、はい、減らしてもしかしたらいいぐらいなのかもしれないのと、はい、あとやっぱりバランスの良さっていうのを、うん、一番気をつけてほしいかなと思います、うん、あとは、まあ、ジャンキーなものを取らないとかですね、うん、やっぱり糖質を制限すると動物性の脂肪ですね、お肉ならいくらでも食べていいとか、まあ、そういった考えに走りがちなんですけれども、はい、まあ、とにかく極端なものってのは どうしても落とし穴がありますの で、
そう
ですね、うん、バランスの良さっていうのを心がけてほしいかなと思います。
そうですね、なんか糖質制限ってなるとすごくご飯を目の敵にする方も多いんですけど、実はお米ってすごく栄養バランスが取れている食材らしいですので、もう本来の日本食、まあ、うちな料理も昔ながらのですよね。
そうですね、
チャンプルーにしてもお豆腐がちゃんとタンパク質があって、ね、もやしとか野菜がいっぱい入ってて、はい、沖縄の味噌汁も具沢山の豚肉が入って、ね、豆腐が入って野菜が入ってて、それ一品だけどすごくバランスの取れた食事なんだけれども、まあ、先生がおっしゃったようにね、統治下の間に、まあまあ、アメリカナイズというかね、それから欧米化になっちゃって、油がね、本当に、あと缶詰類とかも多いですしね、
うん、そうですね、やっぱり加工品っていうのもですね、実は同じエネルギー摂取量、同じ例えば糖質量であっても、うん、体重が増えていくっていうことが実は分かっているんですよね、
はい、
まあ、加工品もなかなか要注意ではありますね。
本当そうですよね。でも結構それを使いがちなんですよ ね、
すね、
私もちょっと振り返ってお家にあったな缶詰なんて思いながらも、まあ、
便利で美味しいっていうのはあるんですけどね、
はい、
簡単に手に入りますし。
ですよね。でももう本当に普段の食生活からそこをね、すごく気をつけていれば、まあ、ある程度の予防もできますしね、ならない病気で、ね、自分で気をつけてならないでいられるんであれば、それに越したことはないという意味での糖尿病って典型的な、2型ですね、典型的な、ね、 なんていうか病気なのかななんて思いますね。
ですね、うん、やっぱりうまく付き合っていくことで、まあ、予防なり、まあ、数値もよくできますので、あとはただ、まあ、遺伝的な背景であったりとかですね、あとはちょっと病気が進行してしまうと、なかなか食事療法だったり運動療法だけではできないですので、はい、そういった時にはしっかり薬物療法もですね、受け入れてもらうっていうのも大事かと思います。
受け入れない患者さんいらっしゃるんですか先生
やっぱりこの例えば糖尿病という名前にマイナスのイメージを持っていた、インスリンを打ったらもう終わりだ末期だなんていう方も、まあ、中にはいらっしゃいますので、まあ、それで治療が遅れるとですね、結局その間に合併症というのが進展しまいますので注意が必要ですね。
本当ですね。いや、分かりました。先生、じゃあ最後にまとめてお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、糖尿病というのは、まあ、インスリンの作用不足によって慢性的な高血糖を引き起こす疾患でして、まあ、1型2型いろんな病気があるんですけれども、まあ、今回ちょっと2型をメインに話させてもらいました。で、高血糖というのはなかなか症状が出ないものなので、どうしても放置したくなるんですけれども、それを放置しているとですね、やっぱり合併症、神経障害、目だったり足だったり、あと心臓、脳、まあ、いろんなところに合併症を引き起こしますので、早期治療、まあ、早期に発見して早期に治療するということが大事になってきますので、皆さんもしっかり年に1回の検診を受けてもらって、引っかかった際には病院を受診するようにしましょう
本当それですね先生、
はい、はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第二内科の玉木敦子先生をお迎えして、糖尿病についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。